夏目漱石作、英術商品より、クレイグ先生。クレイグ先生は、ツバメのように4階の上に巣を食っている。敷石の端に立って見上げたって、窓さえ見えない。下からだんだんと登っていくと、もものところが少し痛くなる自分に、ようやく先生の門前に出る。門と申しても、扉や屋根のある次第ではない。幅三尺足らずの黒い戸に、真鍮のノッカーがぶら下がっているだけである。しばらく門前で休息して、このノッカーの下端をコツコツと戸板へぶつけると、中から開けてくれる。開けてくれるものは、いつでも女である。近目のせいか、メガネをかけて、絶えず驚いている。年は50くらいだから、ずいぶん久しい間、世の中を見て暮らしたはずだが、やっぱりまだ驚いている。戸を叩くのが気の毒なくらい大きな目をして、いらっしゃい、と言う。入ると女はすぐ消えてしまう。そうしてとっつきの客間。はじめは客間とも思わなかった。別段装飾も何もない。窓が二つあって書物がたくさん並んでいるだけである。クレイグ先生は大抵そこに陣取っている。自分の入ってくるのを見ると、やあと言って手を出す。握手をしろという合図だから、手を握ることは握るが、向こうではかつて握り返したことがない。こっちもあまり握り心地がいいわけでもないから、いっそよしたらよかろうと思うのに、やっぱり、やあと言って、毛だらけな、しわだらけな、そうして例によって消極的な手を出す。習慣は不思議なものである。この手の所有者は、自分の質問を受けてくれる先生である。初めて会ったとき、報酬は？と聞いたら、そうさな。ちょっと窓の外を見て、一回7シルリングじゃどうだろう。多すぎればもっと負けてもいいと言われた。それで自分は一回7シルリングの割で月末に全額を払うことにしていたが、時によるとウィニ先生から催促を受けることがあった。君、少し金がいるから払って言ってくれんか？などと言われる。自分はズボンの隠しから金貨を出して、むき出しに、へえ、と言って渡すと、先生は、いや、すまん、と受け取りながら、例の消極的な手を広げて、ちょっと手のひらの上で眺めたまま、やがてこれをズボンの隠しへ収められる。困ることには先生決して釣りを渡さない。余分を来月へ繰り越そうとすると、次の週にまた、ちょっと書物を買いたいから、などと催促されることがある。先生はアイアランドの人で言葉がすこぶるわからない。少し咳込んでくると 東京者が薩摩人と喧嘩をした時くらいに難しくなる。それで大変そそっかしい非常な咳込み屋なんだから、自分はことが面倒になると、運を天に任せて先生の顔だけ見ていった。その顔がまた決して尋常じゃない。西洋人だから鼻は高いけれども、段があって肉が厚すぎる。そこは自分によく似ているのだが、こんな鼻は一見したところがすっきりしたいい感じは起こらないものである。その代わり、そこいら中むしゃくしゃしていて、なんとなく野趣がある。髭などは、まことにお気の毒なくらい、黒白乱生していた。いつか、ベーカーストリートで先生に出会ったときには、無知を忘れたカブマンかと思った。先生の白シャツや白襟をつけたのは、未だかつて見たことがない。いつでも島のフラネルを着て、ムクムクした上靴を足に履いて、その足をストーブの中へ突き込むくらいに出して、そうして時々短い膝を叩いて、その時初めて気がついたのだが、先生は消極的の手に金の指輪をはめていった。時には叩く代わりに桃をこすって教えてくれる。もっとも何を教えてくれるのかわからない。聞いていると先生の好きなところへ連れて行って、決して返してくれない。そうしてその好きなところが時候の変わり目や天気都合でいろいろに変化する。時によると昨日と今日で両極へ引っ越しをすることさえある。悪く言えば、まあ、でたらめで、よく評すると文学上の座談をしてくれるのだが、今になって考えてみると、一回七シルリングぐらいでまとまった規則正しい講義などのできるわけのものではないのだから。これは先生の方が最もなので、それを不平に考えた自分は馬鹿なのである。もっとも、先生の頭も、その髭の代表するごとく、少しは乱雑に傾いていたようでもあるから、むしろ報酬の値上げをして、えらい講義をしてもらわない方がよかったかもしれない。先生の得意なのは、詩であった。詩を読むときには、顔から肩のあたりが陽炎のように振動する。嘘じゃない。全く振動した。その代わり、自分に読んでくれるのではなくって、自分が一人で読んで楽しんでいることに帰着してしまうから、つまりはこっちの損になる。いつか、スインバーンのロザモンドとかいうものを持って行ったら、先生、ちょっと見せたまえ、と言って、二三行朗読したが、たちまち書物を膝の上に伏せて、鼻眼鏡をわざわざ外して、ああ、ダメダメ。スインバーンもこんな詩を書くように追い込んだかな、と言って、短足された。自分がスウィンバーンの傑作、アタランタを読んでみようと思い出したのは、この時である。先生は、自分を子供のように考えていた。君、こういうことを知ってるか？ああいうことがわかってるか？などと、具にもつかないことをたびたび質問された。 かと思うと、突然えらい問題を提出して、急に同輩扱いに飛び移ることがある。いつか自分の前でワトソンの詩を読んで、これはシェレーに似たところがあるという人と、全く違っているという人とあるが、君はどう思う？と聞かれた。どう思ったって、自分には西洋の詩が、まず目に訴えて、しかるのち耳を通過しなければ、まるでわからないのである。そこで、いい加減な挨拶をした。シェレーに似ている方だったか、似ていない方だったか、今では忘れてしまった。が、おかしいことに、先生はその時、例の膝をたたいて、僕もそう思う、と言われたので、大いに恐縮した。ある時、窓から首を出して、遥かの下界を忙しそうに通る人を見下ろしながら、君、あんなに人間が通るが、あのうちで詩のわかる者は100人に1人もいない。かわいそうなものだ。一体イギリス人は詩を解することのできない国民でね。そこへ行くと、アイアランド人は偉いものだ。はるかに高尚だ。実際、詩を味わうことのできる、君だの僕だのは幸福と言わなければならない。と言われた。自分を詩のわかる方の仲間へ入れてくれたのは、はなはだありがたいが、その割合には、取り扱いがすこぶる冷淡である。自分はこの先生において未だ情愛というものを認めたことがない。全く機械的に喋ってるおじいさんとしか思われなかった。けれども、こんなことがあった。自分のいる下宿が、はなはだ嫌になったから、この先生のところへでも置いてもらおうかしら、と思って。ある日、例の稽古を済ました後、頼んでみると。先生、たちまち膝をたたいて。なるほど。僕のうちの部屋を見せるから、来たまえ。と言って、食堂から、下女部屋から、買ってから、一応すっかり引っ張り回して見せてくれた。元より4階裏の一隅だから、広いはずはない。2、3分かかると、見るところはなくなってしまった。先生は、そこで元の席へ帰って、君、こういううちなんだから、どこへも置いてあげるわけにはいかないよ。と、断るかと思うと、たちまちワルト・ホイットマンの話を始めた。昔、ホイットマンが来て、自分の家へしばらく逗留していたことがある。非常に早口だから、よくわからなかったが、どうもホイットマンの方が来たらしい。で、はじめあの人の詩を読んだときは、まるで物にならないような心持ちがしたが、何遍も読み過ごしているうちに、だんだん面白くなって、しまいには非常に愛読するようになった。だから。書生に置いてもらう剣は、まるでどこかへ飛んでいってしまった。自分は、ただ成り行きに任せて、へえへえと言って聞いていた。何でもその時は、 シェレーが誰とかと喧嘩をしたとかいうことを話して、喧嘩は良くない。僕は両方とも好きなんだから、僕の好きな二人が喧嘩をするのは、はなはだ良くないと故障を申し立てておられた。いくら故障を申し立てても、もう何十年か前に喧嘩をしてしまったのだから、仕方がない。先生は、そそっかしいから、自分の本などをよく置き違える。そうして、それが見当たらないと、大いに咳込んで、台所にいるばあさんを、ぼやでも怒ったように、ぎょうさんな声をして呼び立てる。すると、例のばあさんが、これもぎょうさんな顔をして客前現れてくる。お、俺の大ゾウスはどこやった？ばあさんは、依然として驚いた目を皿のようにして、一応書棚を見回しているが、いくら驚いても、甚だ確かなもので、すぐにウォーズウォースを見つけ出す。そうして、いや、さあ、と言って、いささかたしなめるように先生の前に突きつける。先生は、それをひったくるように受け取って、二本の指で汚い表紙をピシャピシャ叩きながら、君、ウォーズウォースが、とやり出す。ばあさんは、ますます驚いた目をして、台所へ下がっていく。先生は、二分も三分もウォーズウォースを叩いている。そうして、せっかく探してもらったウォーズウォースを、ついに開けずにしまう。先生は、時々手紙をよこす。その字が決して読めない。もっとも、二三行だから、何遍でも繰り返してみる時間はあるが、どうしたって判定はできない。先生から手紙が来れば、差し支えがあって稽古ができないということと断定して、初めから読む手数を省くようにした。たまに驚いた。ばあさんが代筆をすることがある。その時は、はなはだよくわかる。先生は、便利な書記を抱えたものである。先生は自分に、どうも字が下手で困る、と短足していられた。そして、君の方がよほど上手だ、と言われた。こういう字で原稿を書いたら、どんなものができるか心配でならない。先生は、アーデン・シェイクスピアの出版社である。よくあの字が活版に変形する資格があると思う。先生は、それでも平気に序文を書いたり、ノートをつけたりして済ましている。のみならず、この序文を見ろと言って、ハムレットへつけた初言を読まされたことがある。その次行って面白かったと言うと、君、日本へ帰ったら、ぜひこの本を紹介してくれ、と依頼された。アーデン・シェイクスピアのハムレットは、自分が帰郷後、大学で講義をするときに、非常な利益を受けた書物である。あのハムレットのノートほど、周到にして要領を得たものはおそらくあるまいと思う。しかし、その時はさほどにも感じなかった。しかし、先生のシェイクスピア研究には、その前から驚かされていた。 客間を鍵の手に曲がると、六畳ほどな小さな書斎がある。先生が高く巣を食っているのは、実を言うと、この四階の隅で、その隅のまた隅に、先生にとっては大切な宝物がある。長さ一尺五寸、幅一尺ほどな青表紙の手帳を、約十冊ばかり並べて、先生は、まがなすきがな紙切れに書いた文句を、この青表紙の中へ書き込んでは、ケチン坊が穴の開いた銭を貯めるように、ぽつりぽつりと増やしていくのを、一生の楽しみにしている。この青表紙が、沙王寺天の原稿であるということは、ここへ来だしてしばらく経つとすぐに知った。先生はこの辞典を大成するためにウェールスのさる大学の文学の椅子を投げ打って毎日ブリティッシュミュージアムへ通う暇をこしらえたのだそうである。大学の椅子さえ投げ打つくらいだから七シルリングのお弟子を粗末にするのは無理もない。先生の頭の中には、この辞典が終日終夜万感抱泊しているのみである。
先生、庶民との差を地位がある上に、まだそんなものを作るんですか?
と聞いたことがある。すると先生は、さも軽蔑を禁じ得ざるような様子で、
これを見たまえ、
と言いながら、自己所有のシュミットを出してみせた。見ると、さすがのシュミットが、前後二巻、一ページとして完膚なきまで真っ黒になっている。自分は、へえ、と言ったなり、驚いてシュミットを眺めていった。先生はすこぶる得意である。
君、もしシュミットと同程度のものをこしらえるくらいなら、
僕は何もこんなに骨を折りはしないさ。
と言って、また二本の指を揃えて、真っ黒なシュミットをピシャピシャ叩き始めた。
全体、いつ頃からこんなことをお始めになったんですか?
先生は、立って向こうの書棚へ行って、しきりに何か探し出したが、また例の通り、じれったそうな声で、
ジェーン、ジェーン、俺のダオデンはどうした?
と、ばあさんが出てこないうちから、ダウデンのありかを尋ねている。ばあさんはまた驚いて出てくる。そうしてまた例のごとく、いや、さあ、とたしなめて帰っていくと、先生はばあさんの一冊にはまるで頓着なく、ひもじそうに本を開けて、
うん、ここにある。
ダウデンがちゃんと僕の名をここへ挙げてくれている。特別に沙王を研究するクレイグ氏と書いてくれている。この本が1870年の出版で、僕の研究はそれよりずっと前なんだから。自分は、全く先生の辛抱に恐れ入った。ついでに、
じゃあ、いつ出来上がるんですか?
と尋ねてみた。
いつだかわかるものか。死ぬまでやるだけのことさ。
と、先生はダウデンを元のところへ入れた。自分は、その後しばらくして先生のところへ行かなくなった。 行かなくなる少し前に、先生は、日本の大学に西洋人の教授はいらんかね。僕も若いと行くがな、と言って、なんとなく無情を感じたような顔をしていられた。先生の顔にセンチメントの出たのはこの時だけである。自分は、まだ若いじゃありませんか、と言って慰めたら、いやいや、いつどんなことがあるかもしれない。もう56だから、と言って妙に沈んでしまった。日本へ帰って2年ほどしたら、新着の文芸雑誌に、クレイグ氏が死んだという記事が出た。沙翁の専門学者であるということが、2、3行書き加えてあっただけである。自分はその時雑誌を下へ置いて、あの字引きはついに完成されずに保護になってしまったのかと考えた。